ひばりクラブ、ご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、年末の3日間ということで、29日、30日、31日という暮れにですね、少しまた知識を増やし、考えをまとめてみたいと、こう思いますね。暮れの三が日というか、暮れの3日という言い方はしませんが、やはり3日ぐらいはちょっと過去を振り返ってみたいなという気持ちになりますね。イギリスでですね、第二次世界大戦の後、小学校の教科書を書き換えたんですね。どういうふうに書き換えたかったら、それまではもう素晴らしい大英帝国、7つの海を支配してですね、多くの国を支配したイギリスということで、過去の戦争からですね、イギリスの産業革命、発展というものをですね、中心に小学校の教科書が編纂されておりました。それを読んだイギリスの子供たちはですね、ああ、自分たちの祖先は偉かったんだな、僕も頑張ろうってこう思ったんですね。ところが第二次世界大戦の後、民主主義の人たちっていうか、民主主義の人は悪くないですけど、いわゆるリベラルというですね、本当にこう軽薄な知識人ですね、それがやはりイギリスの歴史は悪いところも子供たちに教えるべきだっていうんで、植民地なんかで行ったイギリス人の残虐行為なんかも書いた教科書にしたんですね。確かに理屈で言えばですね、子供たちに本当に大切なことを教える、本当のことを教えるという点ではですね、イギリスのいいところと悪いところを教えるべきなんですね。教えるべきなんじゃなくて教えるという方法もあります。しかしそれは大人が考えることで、子供はまだ発育途中にあるんです。特に思春期ですね。だいたい12歳ぐらいから18歳ぐらいまで、人によって違いますが、この期間は成長のバランスが崩れてですね、非常に子供が苦しむわけですね。私も思春期の頃にはなんで自分は生きてんだっていうのはですね、深刻な悩みに取られたことがあります。そういうことはですね、大人に対してどういうことを教えるべきかということと、子供に対してどういうことを教えるべきかと違うと。当たり前ですけど、教えるっていうのは相手があって教えるわけですから、相手のことを考えないで教えたってしょうがないわけですね。ですから相手の心の状態、発達、それから目的は立派な大人になることですから、それですとね、何を教えれば立派な大人になれるのかということを子供側の欠陥ですね、まだ発達途上という欠陥を考えてやるというのは、言ってみれば当たり前なんですが、それが抜けてたんですね。それで、小学生の頃ですね、イギリス人の悪いところもすごく勉強したイギリスの子供たちがどうなったかっていうと、やっぱり思春期が乗り切れなかったんですよ。苦しい思春期を乗り切るためにはですね、自分たちの祖先は偉かったんだ。だから自分も頑張ろうっていう、そういう気持ちのもとで、頑張らなきゃいけなかったんですね。これが正しい教育だったんですよ。つまり相手のことを考えた教育ですね。しかしそれに失敗して、20世紀の終わりの頃にはイギリス病と言いましてね、一番ひどい時には若者の4人に1人が仕事にもうつく意欲がなくなっちゃったんですよ。もうダメなんだ。俺はね、ダメな民族の人間に生まれたんだ。もうこれはもう遊んで酒でも飲んで暮らすしかないっていうことになっちゃったんですよ。これを立て直すのはイギリス立て直すの大変だったんですね。だから私ね、日本でもね、本当に心配してるんですよ。何を心配してるかっつったら、今みたいに多くの人が日本を非難することをしてたらね、昔悪いことしたんだ、日本は悪いことしたんだ、こんなことばっか言ってたらね、それが事実であるかどうかを大人の間で議論すればいいんで、子供にはね、やはり立派な日本だったんだ。特にこの前の戦争ですね、この前の戦争は、ここに図を貼っておきましたが、世界のこの図の赤いところが植民地を持って世界を支配した国、黒いところが支配された国、ちょっといろいろ問題があるという人もいるかもしれませんね。ロシアの東側はロシアじゃないかっていうのがあるんで、ロシアっていうのは、違うんですね。ウラル山脈よりか西の方をロシアと言いましてね、民族もそうですが、あとはロシアがただ征服したところですね。中国も違うんじゃないかって、中国はほとんど独立しておりませんでした、現実はですね。それで世界はほとんど同盟の白人が占領して、最後に本格的に残った日本を潰そうとしたのがあの戦争だった。それに対して日本は誇りを持って完全と戦い、すごく簡単に言えば、これも誤解は招きますから、お子さんに言うときには気をつけなきゃいけないんですけども、たとえ自分が命を落としても日本を守りたいと、我々には誇りがあるんだっ ていう、そういうことで戦いましてね。そして戦後の地図っていうのを見ればですね、世界全部が独立してますね。1960年が終わって1970年になりますと、アフリカ諸国も独立しまして。だからこの世界の人たちに独立した自分の国を持てるようになった大きな功績が日本人だったんです。これはやっぱり事実ですからね。そう思いたいとかじゃなくて事実ですから、これは本当はお子さんにしっかりと伝えるべきことなんですね。しかし、とにかく、今考えてもわかりますよ。日本が戦った相手はですね、アメリカでしょ?中国でしょ?それからイギリスでしょ?オランダだったわけですよ。戦々布告してきちんと戦ったのはね、一番最後にソ連っていうか今のロシアですね。ですから、世界の強国を全部相手に回して戦ったわけですね。これはやっぱり誇りを持って戦ったんだけども、最後に日本民族という気高い民族を白人が寄ってたがって潰そうとしたわけですよ。それなぜ潰そうとしたか。それは日本人だけが正しいことを守ろうと思ったわけですね。他の国はお金が儲かればいい。お金と正義の戦いだったんですよ。まあ、簡単に言えばそういうことですね。だから、親御さんとして子供さんに教えるとしたらですね、金が正しいのか、正義が正しいのか。正義ってのは日本では礼儀とか誠実とか正直とかそういうことですけどね。まあこれをやはり問うてあげるのが大切でしょうね。それで、しかし、まあ敗戦かどうかわかんないけど戦争が、まあ負けた形で終わってですね。そして、みんなが、兵隊さんが、外国から帰ってきますね、戦場から。その時の歌が、まあ、田畑芳雄さんの帰り船、日本に帰るよと。このセリフの一つですね。波の背の背に揺られて揺れて、月の潮路の帰り船。霞む故郷よ、小島の沖じゃ、夢もわびしく蘇る。この歌をですね、田畑芳雄さんが歌いますね。私、この前にあるカラオケでね、非常に優秀な日本の若者がいました。若者だって35か40ぐらいでしたね。それでわざとこの歌を歌いました。知ってるって言ったらもちろん知らないと。いや、僕ね、君だったら知らなきゃいけないよって言ったわけですね。それは別に軍国主義がどうとか、解雇主義がどうとかじゃなくて、私たちの先祖は何をしたのか、そして、戦争が終わって故国に帰るときにね、どういう気持ちで、どういう態度で帰ってきたか。立派な態度だったんですよ。夢破れて日本に帰って、戦友の骨をこう胸に抱いてですね、帰ってくる兵隊さん、それを迎える、日本に残されて自分で必死に家族を支えたお母さんたち、両方ともが非常に立派な態度ですね。これはまあちょっと写真を載せましたけど、本当に貧乏のどん底で打ちひしがれていましたが、精神はしっかりしておりました。こういう日本だったんだ。これを通じて世界が独立できたんだ。私はですね、まあ30カ国ぐらいいろいろ世界を仕事で回りましたけど、どこでも日本人は尊敬されていました。もちろんアジアはもうみんな日本を尊敬してます。だって日本人が死んだために自分たちが独立できたってことはよく知っております。しかもアメリカヨーロッパでも日本人は違う扱いでしたね。アジアの人たちでも日本人だけは違った。なんで違ったか言ってみれば戦ったからなんですよ。俺たちのようなすごいね、武器を持った人間によく戦ったと。そしてまあ最後はね、日本が負けた形になりました。それでもほぼ互角に。まあ、日本が勝ったのはイギリスとオランダですね。それから蹴りがつかなかったのは中国。まあロシアですね。それからアメリカにはちょっと劣勢だったと。まあこういうふうになって終わったわけですが、これに対して白人はね、やっぱり反省したんですよ。俺たちはなんでアジアのあの遠いとこまで行ったんだと。それはそうですよ。イギリスでもアメリカでもほとんど日本は地球の裏側ですからね。この地図見れば、わかりますよ。ちょうど地球の裏側にヨーロッパとアメリカと日本の関係はあるわけですから。日本人は世界の裏側まで、なんか土地を取りに行ったり、人を殺しに行ったことありませんよ。ね。だから民族の気高さが違うんですね。それをやはり日本人は知っておくべきだ。それから今からもこれからもですね、決して白人の真似をすることなく、白人の制度を日本に取り入れるんではなくて、やはり日本の方が、日本人の方が祖先は偉かったという、やっぱり原点に立ってね、これからやっぱり国づくりをしていかなければいけないと思います。それにあたって、まず一つはそう思いました。